おはようございます。今週もノア会に来てくださってありがとうございます。2学期が始まって、高橋さんもお祈りしてくださいましたけれども、10日ほど経ちました。夏休みには皆さん自身リフレッシュはできたでしょうか。子どもたちは夏休みだと学校や幼稚園が休みですから、それだけでリフレッシュになると思うんですけれども、お母さんは夏休み中はむしろ忙しいくらいですよね。朝から晩まで子供がいますし、昼ご飯の支度もしなければなりません。2学期が始まったらほっとするくらいですね。もしかしたらお母さんたちには今これからがリフレッシュの時かもしれません。私は1週間の休みをいただきました。その休みを半分に分けて、夏休みその1は高原に行って爽やかな空気の中で過ごしてきました。南林間が34度くらいの時でも、高原は24度くらいで湿気もないんです。涼しい空気の中で本を読んだり散歩をしたり温泉に浸かったりしてきました。何もしない贅沢な時間というのが私の夏休みその1のテーマでしたので、十分に目的を達成してきました。夏休みその2は少し遠出をしてきました。こちらはその1とは正反対に、スケジュールをぎゅうぎゅうに詰め込んだ日程になりました。3日間の平均睡眠時間が4時間くらいの移動を繰り返す弾丸旅行でした。それでも楽しいスケジュールなら睡眠時間を削ることができます。勉強や仕事に睡眠時間を取られることは大嫌いなんですけれども、旅では全く苦になりませんでした。しかもその旅行は最後に思わぬおまけがついていました。私がミーハーであることは毎回恥ずかしげもなくノア会でお話ししているんですけれども、今回もそれに関連するトピックです。なんと旅の帰りに空港でスターに偶然遭遇するとい こうミーハーにとってはこの上なく貴重で夢のような体験をしてきました。遭遇したスターは東方神起です。知ってますか？おーという声が上がりましたが東方神起といえば、もうドームとか日産スタジアムを満席にできるくらいのアジアの大スターです。そんな大スターを誰もいない空港の通路で、友人を含めて4人だけの独占状態で見ることができました。もう最高の思い出になりました。東方神起の人たちは2人ともスタイルが良くてとてもかっこよかったです。そのようなわけで、夏休みその1、その2とも私にとっては最高のリフレッシュとなりました。当たり前ですけれども、私たちは日々日常を生きています。平凡な生活がいかにありがたいことかは、日常生活を何らかの理由で奪われてしまった方々を見ると気づかされることです。けれども、当たり前の日常を繰り返していると頭では感謝だなってわかるんですけれども、やはり私たちは疲れてきます。リフレッシュしなければ心身ともに持たないと感じる時があります。リフレッシュの方法は人それぞれでしょう。贅沢なリフレッシュからプチリフレッシュまでいろいろあると思います。しかし、どのリフレッシュ方法にも大体共通しているのは、日常のことから離れるということかと思います。旅に出るのはその典型です。日常から離れて、いつもと違う場所で、いつもとは違う時間の流れに身を置く。日常にはない刺激を受けると心も体も活性化する気がします。私にとっては嵐のライブも非日常体験です。嫌なこと、しんどいことは全て忘れて、大好きな嵐と同じ空間に入って、一緒に歌を歌って、叫んで踊って、ペンライトを振り回すことは、あの会場でなければできないことです。最近、冬のライブツアーの抽選申し込みが届いたんです。なんと私の誕生日に嵐がライブをしてくれることが分かりました。娘に私の誕生日に申し込んでと頼みましたが、ダメと断られました。理由は、私の誕生日が嵐のライブツアーのオーラスにあたって競争率が一段と高くなることが予想されるからです。おまけに、その日は相葉さんの誕生日の前日で、さらに希望が殺到するから絶対に外れると娘は言うんです。どの日だって当たるときは当たるし、外れるときは外れると私は思うんですけれども、とにかく3年間の連敗記録から脱出することを目指している娘は、少しでも競争率が低そうな日を狙って申し込みをしていました。もちろん私も今からその日のスケジュールは空けています。 当たった時の準備は万端です。このように人それぞれリフレッシュ方法は違うと思うんですけれども、リフレッシュは誰にとっても必要です。ただリフレッシュは終わった時にはまた日常生活を頑張ろうと思えるのですけれども、その効果があまり長く続かないのが残念なところです。私などはすぐにまた脱日常をしたくなってしまいます。効果がずっと続くリフレッシュ方法ってないのだろうか。そこで今日の聖書箇所が出てくるわけです。今日は皆さんと共に詩編から考えてみたいと思います。今日の聖書箇所は詩編というところから取り上げました。詩編には全部で150の詩が収められています。今日の23編はとても有名な詩です。ずっと昔の人たちから現代の人に至るまで最も愛されてきた詩と言っても言い過ぎではありません。皆さんは詩がお好きでしょうか。私は詩が好きです。私がこの世で最も尊敬する職業の一つは詩人です。言葉があふれている中で自分の世界を最もふさわしい言葉を一つ一つ選んではつなげていって世界を作り上げる、そのようにして織り上げられた詩は読み手の心に感性を取り戻してくれます。凝り固まった心が自由になる気がします。大概の詩は短いのですぐに、そして何度でも読むことができます。詩編の中でも特に23編は情景の美しさ、信頼の素晴らしさによって人々から愛され、そして歌われてきました。ダビデというイスラエルの王様が書いた賛歌、神様を褒めたたえる詩です。出だしの主は羊飼い、私には何も欠けることがないという言葉からすでにイメージを膨らませることができます。神様は私の羊飼いで、私は神様に養われている羊だから、何一つ足りないものはないと満ち足りた様子を表現しています。ダビデはイスラエルの王様でしたけれども、王様になる前に羊飼いをしていました。ですから羊飼いが羊にとってどのような存在なのかよく心得ていました。羊飼いのお世話次第で羊の健康や寿命は変わってきます。よく言われることですが、羊は弱い生き物で食べることも安全も羊飼いに依存するものでした。ダビデはそのような弱い羊に自分の姿を投影しました。ダビデは王様です。イスラエルの国で一番権力があって、人を思い通りに動かすことができる立場にいました。それなのにそのダビデが自分のことを弱い存在として、そして神様のことを養い手として書き始めています。これは本当にすごいことです。ダビデは続けます。主は私を青草の腹に休ませ、憩いの水のほとりに伴い魂を生き返らせてくださる。羊飼いが連れて行ってくれる先は緑が広がる野原です。ここは情景が美しいだけでなく、命を保つための草、そしてなくてはならない水がふんだんにある場所です。ダビデはイスラエルに生きていました。イスラエルはとても乾燥した土地でした。不毛の荒れ地が広がっていて、水は日本にいる私たちが考える以上に貴重なものでした。そのような土地にいて緑と水がたくさんある景色は憧れ以上のもの、理想郷に近い感覚であったと思います。そのような素晴らしい土地に羊飼いによって連れて行ってもらって、食に満ちたり休息をいただける、魂をも生き返らせてくださると表現しています。単なるリフレッシュ以上の時間がそこには流れています。羊を素晴らしい場所に連れてきてくれた飼い主は同時に正しい道に導いてくださる方でもあります。それは厳しい道に行かせないということではありません。厳しい道を通過しなければならない時も必ず羊を守ってくださるという事実です。皆さんもすでに人生経験をある程度積んでおられますから、お分かりになるかとは思いますけれども、私たちの生活は良い時ばかりではありません。日の当たる道だけを歩くわけではありません。人に言えないような厳しい道を通らされることがあります。一歩でも足を踏み出し損ねたら真っ逆さまに転落してしまいそうな、 細い崖っぷちを行かなければならない時もあります。死の影の谷という表現が当てはまるような真っ暗などん底に落とされることもあります。でも弱い羊になったダビデが災いを恐れないと断言しています。それは破れかぶれの開き直りではありません。災いを恐れない理由はあなた、つまり羊飼いが共にいてくださるからです。この当時の羊飼いは羊を悪い獣から守るために鞭と杖をいつも持っていたそうです。鞭は羊を叩くための道具ではなく獣を追い払うためのものでした。また羊飼いの杖は先端が曲がっていました。その曲がった部分を使ってうろうろと危ない道に迷い出そうな羊を集団の中に戻し入れる統率のための道具でした。どのような道に入っても羊飼いである神様が私を守ってくれる。これはダビデの経験から出た信念でした。ダビデの生涯は波乱万丈でした。特に王様になってからが大変でした。栄誉と地位は手に入れましたけれども、その裏では苦労が絶えませんでした。家族の問題、特に王位をめぐって自分が子供と戦ってその子を失う経験をしました。子供同士が憎み合って一方が兄弟を殺すという出来事にも直面させられました。本来安らげるはずの家庭、家族の中に争いと不和が起こり、ダビデは苦しい思いをたくさんしました。これは何もダビデに限ったことではありません。私たちの生活にも似たような出来事は日々起きてきます。苦しみは自分の浅はかな行為からもたらされることがあります。反対に自分は何も悪くないのに苦しみが襲ってくることもあります。作者のダビデはそのことをよく分かっていました。五節から羊と羊飼いの例えは変わります。苦しめるものと悩みをもたらす存在を人として表しています。自分を苦しめる人が目の前にいる状況がある、そのような時私たちの心は乱れます。この敵から逃げるのか、それとも戦うのか、選択肢は二つに一つしかないように思います。ところが神様は三つ目の道を用意してくださっています。それは食卓を整えることです。私を苦しめようとする敵が目の前にいるのにゆっくり食事をしている場合ではないでしょう。神様、もっと何とかしてください。普通ならそのように思います。苦しめるものから離れるか、苦しめるものと戦って倒すかしか逃れる道はないと考えます。ところが神様は私たちがそれしかできないと思う二者択一をあっさりとスルーします。食事の用意をすることによってです。食事とは心が落ち着いていなければ口にして味わうことはできません。何か心配事があるとき、私たちは食事が喉を通らなくなります。それなのにこの状況で食事の用意です。しかも頭に香油を注ぎ私の杯をあふれさせてくださるとあります。食事会を主催する主人がお客さんの頭に香油を注ぐ、これはパレスチナの習慣であったそうです。この香油、油は喜びを表現するものでした。危機的状況にあって喜びの食事を提供してくださる。そして杯には並々と飲み物が注がれます。敵がいても神様がいれば大丈夫なのだ。素晴らしい食卓に呼ばれて歓迎を受け、たっぷりとご馳走を提供してもらえるとダビデは歌っています。この時困難は困難でなくなります。困難を上回る神様の守りと喜びがあるからです。ダビデは命のある限り恵みと慈しみはいつも私を追うということができました。苦しみ、悩みが追いかけてくるのではありません。恵みと慈しみがいつも自分の後を追いかけてくるのだと表現しました。私は追いかけてくると聞くと 仕事か勉強かそれともプレッシャーかと自分がしんどく不自由になるものばかりを連想してしまいます。でもそうではなくて、素晴らしいものが自分の後についてくると書かれています。最後にダビデは、主の家に私は帰り生涯そこにとどまるであろうと結んでいます。主の家、神様がおられるところに戻って、あとはずっとそこにいることを思い描いています。主の家こそ浮き沈みの激しい人生を送ったダビデにとって最高に安らげてリフレッシュできる場所でした。最高に安らげるとは、素顔の自分でいられるということにつながってきます。権威のある王様でもなく、子供たちをきちんと教育できなかった父親でもないダビデ個人です。成功も失敗も長所も短所も全部込みの人格です。だから生涯、残りの人生をずっと主の家、神様がおられる場所で過ごすことは、安らぎのリフレッシュ効果が永続的であることを指しています。時々私は逃避願望を持つことがあります。ここではないどこかへ行きたいなとぼんやり思いますけれども、思うだけで実行はしません。本当に実行したら大変なことになります。それに実行したとしても、結局は同じ結果になることが分かっています。生活するということは、ストレスフルな日常を引き受けて生きていくことだからです。だから私も、そして皆さんも、日常を離れるリフレッシュ時間を持とうとするのでしょう。しかし本当のリフレッシュ、心の奥底、魂にまで届くようなリフレッシュは、私たちを導いてくださる神様のもとに行くときに与えられます。たとえ失敗しても、欠点だらけでも、私の現実がどのようなものであっても、神様が共にいてくださることを心の目で見出すとき、私を力づける心の食事が用意されていて、私自身が温かく受け入れられて、立ち上がる気持ちをもらうことができます。この詩は、美しい情景を浮かび上がらせるとともに、今を生きる私たちにも大切なことに気づかせてくれます。それは、最高のリフレッシュは神様のところにあるという事実です。私はこの詩編23編が大好きです。詩は目で読むものだけではありません。口に出して読むものだと思っています。ですから23編の言葉が徹底的に心に染み込むように、悪い考えに心を支配されてしまわないように、私は声に出して覚えてきました。いざという時に役立つのは、自分の中に蓄積されているものだけです。いくらスマホや手帳に良いものを記録していても、そのツールがなければ使えません。でも繰り返し声に出して記憶の中に留めておけば、体がある限り取り出して使えます。疲れた時、心が沈んだ時、23編の中に心を浸らせると、私が見ている問題だらけの薄暗い世界は、必ず神様によって明るい色に塗り替えられると信じることができます。今、赤毛のアンを翻訳した村岡花子さんをモデルにしたドラマが放送されています。私は子供の時から赤毛のアンが大好きです。赤毛のアンのシリーズ本を今も大切に持っています。ガールスカウトのキャンプでも少しお話ししたのですが、私は中高生くらいの時まで読んだ本を大半大人になって処分してしまいました。でも赤毛のアンシリーズだけはどうしても手放せませんでした。箱入りで装丁もしっかりしたそのシリーズは、子供の私にとってお小遣いを貯めなければ買えない本でした。もし今この手持ちのシリーズを売ったらどのくらいで売れるのだろうと思って調べてみたら、驚いたことにものすごく値上がりしていました。すでに絶版になっているので、一般書店では手に入れられません。子供の時代に読んだあのシリーズをもう一度読みたいと思う大人たちが求めているのだろうと思いました。全部売ったら数万円手に入りそうです。もちろん売りません。 その赤毛のアンの言葉で有名な言葉があります。皆さんもご存知かもしれません。こんな言葉です。曲がり角の向こうに何があるかは今はわからないけれど、きっと素晴らしいものが待っていると信じることにしたわ。未来への希望が響いてくるようです。でも今日の詩編23編は未来だけではなく現在の希望、喜びが込められています。神様が共にいてくださる時間、そして魂を生き返らせてくださる最高に素敵なリフレッシュがあります。ですから聖書を通して、また日曜日の礼拝を通して、そのことを実感してもらいたいと思います。今月は教育月間といって、教会に集まる子どもたちの写真を展示しています。今もそちらの出たホールに展示してあります。ぜひ日曜日にお子さんも一緒にこの教会に来て、礼拝堂に足を運んでみてください。心のリフレッシュが必ず与えられます。それではお祈りいたします。父なる神様、皆を賛美いたします。神様は私の現実がどのようであっても、また私自身がどのようなものであっても、いつも素晴らしいものを私たちに与えてくださり、そして素晴らしいところに導いてくださり、心をリフレッシュさせてくださる方です。そのような神様を、イエス様を導き手として仰いでついていくことができますように、日常がどのような状態にあってもあなたを見上げ、心の目を開いて見つめていくことができるように助けていてください。ここに集われたお一人お一人の生活歩みを神様が守ってくださいますように、このお祈りをイエス様のお名前を通して御前にお捧げいたします。アーメン。